プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今週プレイバックするつもりではなかったんですけども、すいません。本来はニュース会の予定だったんですけれども、ちょっと収録ができなくて、急遽プレイバックでお茶を濁している状態でございます。来週は、ニュース会になる予定でございます。で、今回プレイバックするのがですね、ラジオ食堂の第41回。だいぶ前ですね。おそらく2012年ですね。13年前か。恐ろしいですね。2012年に放送されました食べ物ニュースで振り返る9月でございます。お相手は橋場さんとなっております。13年前ですからね。干支で言うと一回り以上前の放送になりますんで、内容の古さはまあ、それはそういうもんとして楽しんでほしいんですが、久しぶりに聞いてたらですね、坂谷がスターバックスで MacBook を開いてどうやってるみたいな話をしてて、まあこれは今やね、ネットミームになってるようなレベルのあるあるではあるんですけども、この頃、まあ橋場さんの反応を聞いていただければわかる通り、そこまで一般的な概念ではなかったんですよね。だから、喋ってるっていうところもあるんですけども、まるで僕がネットミームになってるぐらいのあるあるを喋ってるように聞こえるかもしれませんが、当時はそこまで人口に膾炙していなかったということで、言い訳というかご納得していただけるとありがたいです。食べ物ニュースで振り返るっていうのは、ラジオ食堂のまあ、毎月恒例の放送になるんですけども、これがね、多分、食べ物ニュースで振り返るっていうのが、2回目か3回目ぐらいなんですよね。まあ、めちゃめちゃ初期になります。なんでですね、繰り返しになりますが、内容は古いです。というか、まあ、そういうもんなんで、それも含めて楽しんでいただけると幸いでございます。で、今回プレイバックするのはラジオ食堂の第41回食べ物ニュースで振り返る2012年9月ということですね。どうぞ。
ラジオ食堂坂谷です。
橋場です。お久しぶりです
お久しぶりですね。本当に次代でしたっけ。
ソースの話をしました。
あ、そうだね。先月しましたね。はい。ソース中マジムカつくっていうね、そういう話をしました。
そうそう、その話です我が家ね、
はい。
我が家のソースね、ちゃんとブルドック中濃ソースありましたよ。
あ、そう。
そこはやっぱりね、生活クラブのソースじゃなくて、ブルドック中濃ソースがあったんで、改めて、ソースはブルドック中濃にするって宣言、この間しときました。
嫁からキーな目で見られながらね。
ソースはブルドック中濃だって力説しました。改めて。
あ、はい、わかりました。本日はですね、ニュース会ということで、
はい、
9月のニュースを、
はいはい、
振り返っていきます。はい、では始めます。はい、
はい、
1本目なんですけれども、9月6日のニュース、赤城乳業は6日ガリガリ君リッチコーンポタージュの販売を休止すると発表した。予測を大幅に上回る販売数量に達し、商品供給が間に合わない状況になったという。期間限定の商品として4日に発売されたばかりだったということなんですが、ガリガリ君リッチコーンポタージュ味というのがですね、9月の最初の方に発売されまして、それが
ツイ
ッターとかですね、
はい、
まあいろんなところで話題になったんですが、まあ今流行りのですね、品薄商法と言いますかですね、そういった形で、結局発売中止になりましたという、そういう記事でございますよ。はい。
でもさ、なんぼ品薄にしたってさ、工場的に売れなくてやめちゃうんだったら意味ないやんね。
そうです。今売ってるんですかね。結局僕、
いや、はい、僕今日来る前に、
はい、
セブンイレブンで見てた。
はいはい、
なかったね。ただね、値札はだけあって商品はなかった。
あらまあ、そういうこと。
うん、だから再開もしてないのかね。
まあ、それか少量だけ入荷してめちゃめちゃ売れてるかどっちかやね。
まあ、そうやね。
売り切れってことでしょ。
梨味はあんなにいっぱいあるのになんでコーンポタージュがそんなに作れないのか。
そうですね。まあ今月を語るにはちょっと食い物ニュースとして外せない、避けられない話題かなと思いまして。
ガリガリ君ね。
いや最初ね、僕これ聞いた時俺すごい美味しそうやなって思ったんですよ、うん、
ガリガリ君コーンポタージュ味が。
はい、僕結構冷製スープが好きで。
あ、ビシソワーズとか、ね、
そうそう、ビシソワーズとか、
はいはいはい、
あれ系の味を想像しとって、だからそもそも甘いっていう発想がなかったんですよ、うん、僕の中で。
なるほどね。
コーンポタージュのあの味でガリガリ君というか、まあアイスキャンデーにしてくれたら、あ、それ美味しそうやなと思って、今までそういうあの塩味がアイスキャンデーなかったんで、うん、美味しそうやし、あの画期的な商品だと思ったんですけど、蓋開けてみれば甘いんかよと、
う
ん、
甘いの？
甘いらしいよ。
あ、そうなんだ。
そう。だからね、どうなんじゃろうなって思って。コーンポタージュの材料を言うと、コーンでしょ、うん、と、ミルク。
うん。
まあ、大きくはその二つじゃないですか。
まあ、そうだね。
だから、コーンとミルクというのと、あと、甘い味っていうのは、まあ、ある種、親和性はあるかなという気はしますけどね。
まあ、そうだね。甘くしてもね、全然飲めないか。いいものではないよね。
そうそうそうそうそうそう。まああとはちょっと前ぐらいにね、地方で、コーン味のアイスクリームっていうのが前からあったらしいですね。
へえ。
あの昔からあった商品ではあるらしい。そう。パン自体は微妙でしたね。でも、ツイッターとかで。
あ、そう。
うん。もともとさ、すごくハードル下がってるわけよ。変な商品出たよって、あの、ペプシの小豆味みたいな感じで。それで買って食ってみて、あ、案外美味しいなっていう、そんなノリでしたね、基本的には。
まあ僕は実はガリガリ君を多分食べたことないんだよね。
あ、来たよ、これ、また。あ、そうか。でも、橋場さんは北海道出身者だから、あんまりアイス食う習慣がないとかそういうことですか？もしかして。
アイスクリームは好きだけど、
はい。
アイスキャンデーを食べる習慣がないね。
まあ、実は僕もそうなんですけどね。でも、うん、ガリガリ君は結構昔から売ってたしな、安かったから結構食ったな、俺。1
回くらいあるかもしれないね。もう、覚えてないぐらい、ね。
多分それね、職場で言ったらウケますよ、結構。あなたの嫁がインスタントラーメン食べたことないとか、それと同じぐらいウケると思いますよ、きっと。
いや、それよりはハードル低いだろ。
まあ、多分ね、多分ね、うん。はい。ということで。
品薄商法なんでしょうかっていうのが僕の印象でしたね。
でも最近多いじゃない。ニシンも得意やけどさ、それが。まあ、ある種陰謀論に近いところがあるねんけど、
うん、
でも、うん、ここまで毎回毎回続くとさ、どんだけプロジェクトマネージャーというか、生産管理してる人が間抜けなんだっていう、そっちの方になってくるよね。はい、次のニュース。はい、こちらはですね、9月13日のニュースです。コーヒーチェーン大手のスターバックスコーヒージャパン過去東京は12日松江市に来春出店すると発表した。山陰地方に初進出する松江市を訪れた関根純最高経営者は鳥取県への出店へも意欲を示したということです。ということですね、鳥取と島根についにスターバックスが進出するということでですね、これでもうあの四国の立場がですね、はい、どんどんどんどん悪くなっていくという、
はい、四国ないの？ああ、愛媛もないかもしれない。松山あるのかな、わかんないけど。
あるけどね。
だから今治にはなかったよ。今治には。
当たり前ですよ。
なかったよ。
今治に3年住んでた橋場さん、そんなん分かってますよ。
新居浜に行った時にな。
はい。
あの、今から車1時間ぐらい走ると新居浜って街なんですよ。
はい。
で、そこででっかいイオンがあってな。
はい。
そこにシアトルコーヒーが入ってんのが、まあ、羨ましかったよ、俺は。
ちょっと待って、橋場さんは、そのシアトルコーヒーでもスターバックスでもいいけど、そういうコーヒーチェーンに行く人なんですか？
うん、あ、行くよ一応。
あ、そう。
ま
あ、
そんな毎週行くとかじゃないけどさ、ちょっと勉強したい時とか本読みたい時とか行くよ。
ああ、そういうことね。
特にスタバはいいよね、禁煙だし。
スタバは禁煙っていうのが結構でかいな。
そう、俺にとってはね。
いや、なんかさ、僕のイメージじゃさ、生きった Mac ユーザーがさ、壁際に座ってなんかやってるっていう、うん、そういうイメージがあってさ。
またそれは極端な。
あ、違うんですか。僕の中では、Mac ユーザーはメインのスターバックスが好きやし、しかもその壁際の席で周り見ながら iPad いじるのが好きっていう、そういうイメージです、僕。その生きりながらっていうのが僕の悪意。としか言いようがないんですけど。
うん、お前それさ、Mac ユーザーに対する悪意だろ。
そうですね。完全にそうです。いや、でも多いんですって、ほんと。なんか、スターバックスってさ、窓に向かった席が合うじゃないですか。
あるあるある。
外から窓見えになる席。
ああ、
だいたいあそこ座ってる人って、足組んで生きった格好で iPad いじってません？僕のイメージですけど。
まあ、でも確かに Mac よく見るかもしれない。そう言われてみると。なんでやろな。
いや、その最近ね、僕結構、思想の定食家というかね、セット 行う思想、セットとなる思考っていうのを研究してて、うん、クユーザーとスターバックスの親和性っていうのは前から注目してますね。
へ
ー。あの、スピリチュアリズムと、あの、反原発とかね。
そういう親和性があるんだ。
そうそう。この思想を持ってたら、他の3つぐらいセットでついてくるっていうのあるじゃないですか。プロレスファンが、ヘビメタファンで、かつアニメファンが多いみたいなさ。
はいはいはいはいはい。
そんな親和性を感じるんだけどね。俺の気のせいかな、これって。
まあ、最近さ、
はい、
iPhone、iPad に関してはもう Mac ユーザーっていう枠じゃないからね。
まあ、そう言われてみればそうだね。
いや、ほんとね、最近もうちょっとこれね、脱線しますけどね。
はい。
iPhone、iPad 多すぎ。
ああ、俺みたいに iPhone を発売当初から使ってたやつからさ、多すぎ。
多すぎ。やめて。
いいじゃないですか。
配線不便になるからやめて。
ああ、それはそうですね。はい、しょうがありません。はい。
最近 iPhone やめようかなって思ってる端までした。
わかりました。はい、では次のニュースです。9月17日のニュースです。マクドナルドは9月16日、携帯電話とスマートフォンサイトで実施していたハンバーガー総選挙の結果を発表した。この結果、ユーザーが好きなハンバーガーに1票を投じてもらい、人気ナンバーワンバーガーを決める企画ということで、結果は次の通り、1位はチキンタツタでしたということなんですけれども、橋場さん、どうですか、はい、あの、ビッグマックが大好きな橋場さん、いかがですか？
これさ、
何ですか？
僕、まずこの総選挙っていうのを、坂谷から聞くまで知らなかったんですけど。
まあ僕もこのニュース見る前知らなかったですけど、はい。
やっぱりこれはあの、AKB 総選挙の後を狙ってやったんでしょうね、きっと。
まあでしょうね。
で、1位がチキンタツタかっていうのは、ねえ。何チキンタツタってさ、そんなうまいかな？
いや、別に僕はそこまで美味しいとは思った覚えがない。
ねえ、まあ、僕も正直、照り焼きバーガーか100円マックしか買わない人間ですけど。
なんか、チキンタツタってあくまでも、だったらスケット外国人みたいなもんじゃないですか。
まあ、そうね。本流じゃないよね。
うん。スケット外国人、しかも、あの、ちょっとしょっぱいスケット外国人やと思いますよ、僕は。そんなね、4番和製大砲であるビッグマックと比べるもんじゃないと思いますよ、僕。うん、
まあ、松井じゃなくて、ボーカーだと。
ボーカーほどひど
い。ボーカーはちょっと言い過ぎかな。グリーンウェルとか。
あの、それはあの、レジェンド級ダメ外国人やろ。はい。まあ、そんな話はどうでもいいんですけど。ま
あ、ね。あの上から見ていったらどんなランキングだったっけ？
1 位がチキンタツタ、2位がビッグマック、3位がテリヤキマックバーガー、4位がツクミバーガー、5位がグラコロと。そんな感じですね。
なんかさ、
はい、
スタンダードなメニューが少ないよね。
そうです。
テリヤキぐらいだよね。
これが、まあ一応茶番じゃないという過程のもと喋りますけど、今からは。やっぱり投票するからには何かしらの意思が入っていると思うんですよ。
はい。
ある種、ビッグマックとか定番商品に関しては、俺が入れんでも他のやつが入れるやろという意識が働いたことは確かだとは思いますね。
ああ、なるほどね。
月見バーガーもそうだと思うんですけど、僕はこれが好きだからっていうそういう主張があるということは、本流から外れたバーガーのチョイスになるのは人間の心理としてありがちだと思いますね。
僕はちょっと実は逆のことを思って、
ほうほうほう、
これはつまりマックのハンバーガーはまずいっていうことが証明されたんじゃないかと。
またそんなこと。
いやでもね、これさ、バーガーキングで同じことやったらどうかっていうとさ、ワッパーが1位に来るんじゃないかと思うんだよね。
ああ、そう言われてみたら確かにそうかもしれんな。
あと今度はその、助っ人外国人ばっかり来るわけですよ。ディアーとか、シューとか。
そうですね。
パチョリックとかばっかり来るわけじゃん。
パチョリックは有料外国人ですよ。
ま、ウィンタースとか。
ウィンタースも有料外国人ですよ。何の言い合いや、これは。そうですね。まあでもそうなってきますよね。
ハンバーガー、チーズバーガーがやっぱり一応こう、機関商品じゃない？
ああ、そう言われてみればって感じはしますね。だからさ、1位から10位までありますけど、ハンバーガーとチーズバーガー入ってきてないんですよ。
でしょ？
いや、確かに異常事態やとは思うな、これは。
やっぱりこう、マックの普通のバーガーだと、物足りない、みんな思ってるんだと思うんだよね。
ああ、橋場さん、いい指摘ですね、それは。
味はいまいちだけど、
はい。
すごくコストパフォーマンスいいよねって言ったら、やっぱり投票する人僕はいると思うんだよね。
ああ、はいはいはい、はい。
あるいはちょっと高いけど美味しいよねって、まあ、あの、ワッパーなんかそうだと思うんだけど、
はい。
だったらやっぱりランクインしてもおかしくないじゃない？コアとなる部分に脳を突きつけられたと、マクドナルドには思っていただいて、さらなる味の改良に努めていただいて、
はい。
50円ぐらいにしてほしいなと。
もうそんなんやらしちゃう、50円。
ますますまずくなりそうだな。
そうですね。
まあ、もっと値段上げていいから美味しくしてほしい
ですね。そうそう、僕はそっちですね。だって50円で駄菓子じゃないですか。 もうそんなんね、ダメですよ。僕いつも思うんですけど、ハンバーガーってもともとごちそうですよ。多分。マクドナルドでだいぶイメージが変わってると思うんやけど。
そうだね。
ハンバーガーが。
いや、わかる。言いたいことわかるよ、うん。ごちそうだよね、ハンバーガー。
あ、まあ、牛丼がはもともとごちそうだよねっていうのと同じぐらいの意味でさ。
だってな、アメリカ系の店とか行ったらさ、普通にフォークと、ね、ナイフで食べたりするじゃん。
あ、そうそうそうそうそう
そう。そういう食い物だったのに。
まあ、それがスタンダードで正しいとは言わないけども、なんかもう50円まで行っちゃうと、それはちょっと甘いにもねっていう気はするね。まあ、50円で売ってた時期あるけどさ、マクドナルドも。はい、次。マクドナルドの次は、ジャパニーズファストフードの話題でございまして、9月7日の記事、セルフ式うどん店が増え続けている市場調査会社の富士経済によると、立ち食いセルフ式そばうどんの市場規模は2156円で、2016年には2450億円まで膨れ上がることが見込まれていると。でですね、はい、そこに書いてあるのが、うどん王座は拡大の意図を辿っているんですが、もはや市場は飽和状態。チェーン展開をすればするほど、他店との差別が難しくなっていると指摘されております。ということなんですけれども、僕が言いたいのは、
はい、
市場が飽和状態になっているのは東京だけだろうと。
お
ー。僕が住んでるね、名古屋市では全然飽和してねえわ。
ああ、なるほど。そうかもな。
はい。ね、うどん食うためにね、バイクでね、2、30分走らんとね、食いに行けなさいよ。
それ、花丸とか丸亀でもそうなの？
いや、そうそう。
あ、マジで？
マジで。花丸がね、バイクで10分か15分ぐらい。で、丸亀がバイクで20分ぐらい。
でも街の中心地には一応あるんじゃないの？
うん、そうそう。だからそういうさ、本当の中心部にあるんだけど、中心部がちょっと外れた住宅街とかにはないんだ
よ。うん、ああ、まあね。それはなかなかないかもな。
いや、多分、橋場さんは東京にお住まいなんで、橋場さんの最寄り駅とか、橋場さんの家の周りは何店かさ、うどん店舗あるでしょうよ。
言われてみると、
はい、
ないね。
あれ東京でも飽和してない別に。
そう言われてみるとしてないかも。僕の住んでる上板橋駅あたりには丸亀も花丸もないよ。
あれ上板橋がまだうどんウォーズに巻き込まれていない。
なりますっていう、こうなんかほぼ埼玉県のところ行くか、池袋まで行かないとないかも。
うせえ。あ、じゃあ、あれじゃないですか。橋場さんの方が僕より悲惨なうどんライフを送ってらっしゃるじゃないですか。
そうだね。うどん食べと思うと、まあ池袋か新宿。
花丸と丸亀だけでうどんを語ろうとして僕らには大問題があると思いますが。
まあそうですよね。地場のうどん店なんぼでもありますからね。
まあそれは置いとくにしても、でもそんな飽和してるかなっていうのが正直な感想で僕の。
東京が飽和してるっていうのは確かに間違いはないね。
ああ、そうでっか。
僕の働いてると勤務地って新宿なんですけど。
新宿やからよ、それは。はい、
新宿やからね。
はい、
だってさ、職場の隣のビルに丸亀あるの。
おお、いいじゃないですか。羨ましい。
で、徒歩ね、10分圏内にね、
はい、
丸亀2つ、花丸3つあるね。
さすが新宿。それは飽和するわ。それはあかん。
飽和してるよね。で、さらにさ、もともと蕎麦文化圏だからさ、富士蕎麦とかね、他の立ち食い蕎麦屋もあるわけですわ。
ああ、そうですな。はい。
本当、立ち食い入れると完璧にそのセルフ系は飽和してるね。
そうですな。なるほど。わかりました。でも、名古屋でも飽和してるっていうのは実は僕も思ってて、最近ね、ほうほうほう、めでたく、名古屋の一番近い丸亀製麺で朝うどんを始められたんですよ。
ああ、おめでとうございます。
前の放送で朝うどんやってねえよって怒ってましたけど、ようやく始めてくださったんですよ。うんうんうん、僕今日も朝うどん行ったし、結構最近よう朝うどん行ってるんですけど、朝うどんね、うん、ほとんど客来ない。
あ、ほんま。
ほんま。
需要ないや。
そう。いつも二人ぐらいしか客がおらんくって、あ、名古屋うどん店飽和状態って思ったわ、俺。
そうやな。すでに飽和してるんや。
そうそう。せっかく朝うどん始めたにもかかわらず。はい。という、そんなうどんの状況なんですが、こちらは9月29日のニュースですけども、はい、うどんの関西で蕎麦が勢力拡大、増える産地や人気店、時うどんという上方落語があるように関西で麺といえばうどん、蕎麦は有名店がひしめく東京は原材料地の信州などとは違い、従来はイメージは薄かった。だが地域活性化を目指して関西では新たな産地が育ち、関西の愛付けを取り入れた人気店が増えるなど勢力を強めているようだ。はい。ということで、うどん終了のお知らせということらしいです。僕の周りではうどんも全く飽和してないのに、
うどん終了やと、
うどん終了と、今度は蕎麦屋と言われてもね、困るんですよ。別にうどん終了、
今度は蕎麦屋って言われる、その蕎麦のさ、
はい、
勢力拡大の放火が特に周りで見えないんだけどね。
記事自体は関西で増えてますよっていう話ですけどね。
いや東京にいるからわからんのかね。
わからんす。いや、少なくとも、名古屋で蕎麦くんは、うどん食うより難しいですよ。
いや、僕もね、まあ、大学時代大阪でしたから、関西の出汁には、うどんが合うと思うけどね、蕎麦より。あ、蕎麦食べたことなかったよ、大阪行った時は。
ああ、まあ、大阪は蕎麦屋ほとんどないもんね。うん。
阪急蕎麦とかあるじゃん。
ああ、あります、あります、あります。
だから食べることはできるんだけど、
大体ね、阪急そばね、もともとあっこね、うどんでさえやる気ないのに、
うん、そうやな。
ちょっとやる気ないでしょ、あっこ。ふにゃんふにゃんのね、ぼやけたぼやけたそばの味ね、あれ。コシがあるとか、エッジがあるとかさ、そういうのとはかけ離れた味がするじゃないですか。
無縁の世界。
君の嫁とエロゲーメーカーぐらいの無縁ですよね。なんで君の嫁が出てきたのかわからへんけど、ほんまかいなというのが僕の感想ですわ。
同感です。
まずはうどんを凍らさせてください、僕の前で。
そうですね。
はい、次、9月25日。来年はベーコン不足に。2013年はベーコンと豚肉が世界的な不足は避けられない。英国の全国養豚協会が警鐘を鳴らしている。欧州で豚が大幅に減少しており、世界中でその傾向が見られる。トウモロコシは大豆の不作で、家畜用の餌が値上がりし、養豚農家に損失が出ているためだということです。で、セーブアワーベーコンキャンペーンで支援を呼びかけ、大手スーパーに対して生産者に払う価格を引き上げるよう求めているということらしいです。はい、完全な対岸の火事のニュースでございますが。
あんまりね、ベーコン食べない私としては。
まあ、ただでさえベーコン食わへんのに、英国産のベーコンなんてもっと食わないと思うんですけれども。
食わない。セイブアワーベーコンって言われてもって感じです。
そうですね。まあもしかしたら、まあ、橋場さんの場合、外国の方と取引することあるんで、話題に出てくるかもしれませんけどね。
あ、もしかすると使えるかもしれないね。
ああ、ほんまですか。ああ、よかった。
いや、ネタにね、話のネタには使えるかもしれない。
僕らの生活でね、英国産のベーコンなんか出てくるはずがないもんね。
そうやな。こんだけうどんについて熱く語っといてな。
どうでもいいです。はい。
どうでも。
まあ、僕が言いたいのは、ベーコンがなければパンチェッタを食べればいいじゃないと、だけは申しておきます。
ありがとうございます。
はい。どうでもよかったです。はい。次。9月27日のニュース。現在、ツイッターで空前のカツカレー3500円というのが発生中。今日はタイムラインを見ていると、なんだか無性にカツカレーが食べたくなる日でした。午後から夜にかけ、ツイッターのトレンドには、カツカレー3500円庶民感覚といったキーワードが並びました。調べてみたところ、発端はどうやら、自民党総裁に就任した安倍晋三氏。安倍氏が総裁選前、ホテルのレストランで3500円以上のカツカレーを食べたと報じたのがきっかけのようです。ということで、自民党新総裁のですね、安倍さんがですね、カツカレーを食いまして、それがまあ、はい、3500円ということでですね、庶民感覚はどうのこうのという形でツイッターでいろいろ話題になった結果、まあみんながカツカレーを食いに行ったと、そういったニュースですね。はい、なんかもう言いたいこといっぱいあるんですけど。
同感です。
はい。いやまあもういいですよ。もうそんなんどうでもいいよ。もうカツカレー超うめえという、それだけで結構です。
あ、そうですか。なんか今日カツカレー食べたそうで。
あ、そうです。美味しくてね、ほんとね、30超えるとね、カツカレー食いたいっていう突き上げる衝動っていうのはなくなるんですけれども、もう食うと我忘れるぐらい美味しかったですね。本当に
カツカレーってさ、俺ジロー食べたことないけど、多分正気な感じでさ、脳が麻痺するよね。
あ、そうそう、脳麻痺するんですよ。判断できませんね、カツカレーを前にして。
でさ、ヒレカツカレーよりロースカツカレーの方が多分麻痺してるんだよね。
そうですね。
油、炭水化物、塩分っていうさ、
そうそうそうそう、
麻薬っぷり。
そう、しかもその世界三大麻薬の一つのカレー粉が混じってくるでしょ。もう止められないですよ。あんなもん、安倍晋三氏がさすが安倍さんやでっていう話になったじゃないですか。ただカツカレー食うだけで日本中にカツカレーブームを起こしたさすが安倍さんやでっていう話になってるんですけど、
うんうんうんうん、
僕に言わせれば違いますね。カツカレーっていうそのもの自体がやっぱりもともと魔性だったと僕は思いますよ。もうそのカツカレーというのはカツカレーであるだけで本当に甘美なもんですよ、はい、
食べたいです。
食べてください。
食べたいです。
まあ、あなたの場合は食べるとね、多分体調大きく崩すんだと思いますけどね。
僕の場合はやっぱそれなりの覚悟と清涼感を持っていかないと食べられませんね。
でもさ、一個だけさ、突っ込んでおくとさ、東京の物価でさ、カツカレー3500円で別にそこまで高くないよね。
うん、まあ、ホテルで食べたらそうなってもおかしくはないよね。
まあ、庶民感覚だって言われるとちょっと別の話になるけど、なんか法外に高いとは全然思わんね、実際のところ、
うん。そんなことを報じる日本のマスコミって暇だよなとしか言いようがない。
そうですね。 だってさ、前も話しとったけどさ、東京の中心地やったらさ、サンドイッチでもさ、2000円超えてくるやんか。
まあそうやな。
かつて3500円でもおかしくねえなっていう、そういう感じですわ。はい。
帝国ビーフシチュー3000円しますよ。
すげえな。さすが東
京。するよ、本当に。
かつかね、美味しい。最高。
万歳。
バザイ。次、9月27日のニュース。ミスド半額セール、品切れ閉店続設、店員ストレス暴言、つぶやき炎上ということです。ドーナツチェーン、ミスタードーナツの半額セールが始まったが、初日2012年9月26日から買い物客が殺到し、製造が間に合わずに臨時閉店する店も出た。運営会社のダスキンは27日にドーナツの品切れや休店する店舗が出たことについて謝罪することとなったと。で、甘いの人気に店員の疲労度はピークに達しているようで、ツイッターで客に対して店に来られるのは迷惑、などとつぶやいて非難が殺到し、炎上する騒ぎも起こったということらしいです。ドーナツ半額ということですね。僕の近所のミスタードーナツでも行列ができとったんですけれども、ここはもう行列の本場、東京にご住まいのですね、橋場さんに本場の行列の凄みさを教えていただきたいんですよ、
は
い、
僕が住んでる上板橋のミスドでも店の外まで行列ができてまして、
やはり
でもさ、俺思ったとさ、よく100円セールやってるじゃない、店とって。
やってるね、はい。
何変わるか、半額とって思っちゃってね。
いやー、変わる変わるやろうな、
まあ。心理的な影響がでかいんで、いや、だってすっぺんやねん。
まあまあまあまあ。
150円のドーナツ100円で出すのとさ、
はい、
半額で出すんだったら25円の差しかないんやで、ね。
そうだな。
そこまで並ぶほどのものかって。しかもあれ、全種半額じゃないよね。15種類半額だったと思うんだよね。
うん、なしね、はい。
なんか炎上とか謝罪とかも含めて、やっぱミスドはちょっと得をしたかなっていうのが僕の感想だ
ね。そうですね。
話題作りになったし。
で、そこまで話し出すと、まあその一連のセットまでが全部マーケティングやったんじゃないかっていう、そういう陰謀論につながってきますよね。まあそれはないと思いますけど、僕は。いや、まあでもなんだかんだでお祭りみんな好きやねっていう、そういう感じやと思いますよ。
そうやな。
こう5、6年ミスタードーナツ食ってない僕でも、久しぶりにミスタードーナツ行きたくなりましたもん、うん、ちょっとだけ。
そう、僕もちょっとね、並んでるの見てね、半額って見てはちょっといいなとは思った。
思ってるじゃないですか、あんたそんなこと言って。
だって、やって行かないよ。僕の場合、カツカレーと同じぐらいダメージ来るんで。
そうですね、はい。体の弱い橋場さんにはね、そんな劇薬を体に入れちゃダメですよね。
ねよく言うじゃないですか。アメリカ人が朝食、コーヒーに浸したドーナツとか。
やだやだ。
アホちゃうかとしか言いようがないのに。
そうだか。
カフェインと糖質でしょ、人をダメにする2要素だよ。
そうだか。いやでも普通の営業やってたら僕とか橋間さんとか、うん、もう 100% ミスタードーナツなんか行かないわけじゃないですか。
そうですね。
そんな人間でもちょっとでも行きたいなって、もし偶然が偶然重なれば行ってたと思いますよ。ちょうどちょっと小腹が空いてて暇で、あ、たまたま行列ないの半額やった、あ、じゃあ買って帰ろうってなったと思いますよ、例えばの話、うん、まあそういうぐらいの行為はあったんじゃないかなとは思います。はい、
はい、
定期的にやってほしいですね。次、9月24日のニュース。ドラマ花のズボラ飯ポスター公開、暮らしの花がお茶碗にイン。久住正幸、水沢悦子原作によるテレビドラマ花のズボラ飯のポスタービジュアルが公開された、ポスターは主人公の花の好きな食べることとファッションをモチーフにデザイン。暮らしの花演じる花がすっぽり収まった茶碗とズボラっぷりを回せるあたりの散らかりようが特徴だということらしいです。先月から話題にしている花のズボラ飯ドラマ版のですね、ポスタービジュアルが出てきました。
やってきましたね。
いっぱい言いたいことはありますけれども、まず一番最初に言わないといけないことは、はい、やっぱり暮らしだから太くないじゃないですか。めちゃめちゃ細くじゃないですか。もうがっかりだよ。なんでこうなったんだよ、本当に。も
う、まあ、黒沢家族あたりにやってほしかったね。
そうですか。あ、さすが、でかい女好き、橋場さんは、言うことのエッジが立ってますね。相変わらず。
でも黒沢家族はいいと思うんだけど。
いや、まあ。
三千本近藤とか。
はい。もうそこまで三の先生分増やさなくていいですよ。
まあでもね、子供グルメだって、ね、最初主演が決まった時に、
はい、
やっぱり原作とイメージが違うって結構騒がれたじゃないですか。
ああ、そうですね。
まあ騒がれたって一部の人だけが騒いでいたんですけど、でもいざ見てみると、もう今はあの人以外ありえないっていうぐらいハマってるじゃない
ですか。そういう意味では、
まあ、同じことを期待したらいいんだなと、
は
い、
あとこれだけは補足しておきたいんですけど、橋場さんは萌山中の黒沢は割とガチで綺麗やと思ってますからね。これ皆さんにちゃんと言っておきたいです。僕は、
はい、思ってます。
ありがとうございます。倉橋中野さんにつきましてはですね、まだ遅くないんで、はい、増量してください。
もう遅いでしょ。
いや、
もうクランクインしてますって、絶対。
まだ。
もう取り始めてるよ。
まだ、これからいける。これから、第1話は我慢しちゃうから、第2話から頑張って、花をズボラ飯、ビジュアルが出てましたということで、はい、次、最後のニュースです。9月7日のニュースなんですけども、はい、天下一品祭り2012開催決定、10月1日はラーメン無料券プレゼント、10月1日、天下一品の日ですということですが、来ましたね。
来ましたね。明日ですね、はい、収録日がね、今日は9月の末日なので、明日ですね。これはどうしようかな、悩む。
天下一品といえば、橋場さんですよ。毎年毎年ね、天一
も、そうですね。
大騒ぎして、友人たち何杯食ったと競い合ってる、はい、頭の悪い橋場さんですよ。
いやでもね、ここ2年、天一の日行ってないんじゃないかな。
そうだったっけ？
あ、一昨年行ったから、去年はね、少なくとも行ってないですよ、僕。
あ、当た
り前の。1日にね、3杯も食うのは無理だね。
いや、当たり前のこと言うのやめてください。いや、別に、そんな、気違いじみたことするのやめて、普通に、天一の日ということで、天一食いに行ったらいいじゃないですか。
いや、僕さ、一昨日食べに行っちゃったんだよね。すっかり天一の日を忘れててさ、
はい、
食べに行ったら、はい、なんか10月いっぱい天一の日ってポスター見て、あ、やっちゃった
やっちゃった。まあいいじゃないですか。いや、で、その、おとつい、
はい、
天下一品食って、命の別状はなかったんですか、橋場さん。大丈夫でした？
僕、新宿西口店に行ったんですけど、天一がぬるくなってて。
薄かった。
薄かった。スープ全部飲んじゃって。
はい。
僕ね、普通の天一だと、最後の方もう飲めなくなるの。
ああ。
この年になる。
ああ、はいはい。
でもなんか、この間気づいたら全部食べてて、あれ？
おー、よかったじゃないですか。
天一ぬるくなってる。
なるほど、なるほど。
もう、天一に、新宿西口店のね、アッサリ化をちょっと止めなきゃいけませんよ、あれは。
こんなもんこっさりやんけっていう。
いや、本当にもうこっさりに近かった。まあ、そういうと大げさかな。でも、ほんまに明日あたり人多くなるじゃない、天一の時って。ほんまにこっさりになってる可能性あるね。
ああ、有識事態ですね。
ちょっと確かめに行こうかな、明日ほんま。
確かめに行ってください、はい。
もう、これこっさりやんけ。
店長読んでな。
箸置いて。
箸。ぐさーって真ん中に刺してパタンしてこんなスープが天一なんですかーって
一番忙しい日で1年も
そうだよ本当だよもう Oh,